広報長泉1月1日号お知らせ版ナンバー1282発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳恋のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の表紙はよいしょ、よいしょ、北幼稚園餅つき。12月に町内の幼稚園や保育園で餅つきが行われました。北幼稚園では12月13日火曜日にお父さんたちの協力で餅をつき、園児たちは掛け声を上げながら一生懸命にきねを振り下ろしていました。また、つきたての餅を頬張り、おいしいと満面の笑みを見せてくれました。写真は、男性と男の子が力を合わせて餅つきをしている様子です。今月の特集、主なお知らせ。金河新年。第21回長泉ワクワク祭り新デザイン大募集。静岡県市長対抗駅伝競争大会。
金河新年。長泉町長、遠藤秀夫。新年。おめでとうございます。町民の皆様には、希望に満ちた輝かしい新春を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年、平成27年、国勢調査、人口等基本集計結果が公表され、国の人口は調査開始以来、初めて減少に転じました。人口減少が多くの自治体において喫緊の課題とされる中、今回の国勢調査におきまして、本町は県内で最も高い人口増加数、増加率となるなど、今後も人口の増加が見込まれている全国でも数少ない自治体であります。昨年11月には人口の将来展望を示す人口ビジョンの目標値として掲げた人口4万3000人に到達し、現在の状況を将来の人口、都市規模のイメージとして捉え、現段階における課題を整理し、将来都市機能の低下を招くことがないように取り組みを進めてまいります。さて、町ではこれまで都市計画道路池田平木線の供用開始を見据え、沿道に新たなにぎわいと潤いづくりの場の創出に取り組んでまいりました。今春には旧温水プール跡地に商業店舗を含む官民連携による複合施設内の公共施設部分に子育て支援の拠点となる長泉町子ども交流センターをいよいよオープンいたします。本施設は子どもたちの遊びや体験、一時預かりなどの子育て支援、子育て情報の収集発信の場として新たなにぎわいと交流が生まれ、みんなで子育てする町の情勢につながるよう、子育て世代をはじめ多くの皆様にご利用いただきたいと考えております。また町は昨年より健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援、教育支援を重点項目として調整に取り組んでおりますが、人口の増加や社会情勢の変化に伴い、新たな行政課題も生まれております。特に子育て支援におきましては、北幼稚園を幼保一体となった認定こども園に移行し、本年4月に開園するとともに、新たな民間保育園の建設計画を支援し、 待機児童の解消に努めてまいります。また昨年4月に発生した熊本地震を教訓に危機管理体制を強化するため役場庁舎西側に防災センター仮称を整備し町民の皆様の安全安心の確保に努めてまいります。近年地方創生に向けて各自治体が様々な取り組みを展開しておりますが、本町は発展し続ける町として県内でも注目されており、子育て支援などモデルとされる取り組みもございます。これまで培ってきた長泉のブランド力をさらに高めるとともに、町民の皆様の満足度向上に向け職員一丸となり気持ちを新たに行政運営に取り組んでまいります。今後とも町政の推進にご支援とご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに町民の皆様のご健康とご多幸を心からご祈念申し上げ新年の挨拶といたします。第21回長泉ワクワク祭り、ロゴマーク、デザイン、くじ付きうちわデザイン、大募集。第21回長泉ワクワク祭りは、8月5日土曜日に開催されます。節目の20回を終えて、新たなスタートを切るべく、新しいロゴマークデザインを募集します。また、第21回のくじ付きうちわ、表面のデザインも合わせて募集します。ワクワク祭りにふさわしいデザインをお待ちしています。応募上の注意など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。第17回静岡県市長対抗駅伝競争大会町の部4位入賞、2時間21分51秒。12月3日土曜日に第17回静岡県市長対抗駅伝競争大会が開催され、県庁前から草薙陸上競技場までの11間を選手たちが駆け抜けました。町は昨年の5位から順位を一つ上げ、町の部4位入賞を果たしました。結果報告会では、選手たちが声を揃えて、多くの方の応援のおかげで走り切ることができた、と感謝の気持ちを述べ、曽根監督は、選手たちは全力を尽くしてくれた。来年はさらに上を目指して頑張っていきたい、と述べました。メンバー紹介。第1区山田葵さん12分43秒。第2区今村直樹さん6分03秒区間賞。第3区三宅凛花さん6分08秒。第4区古瀬渚さん11分37秒。第5区栗原雄介さん21分13秒。第6区中村幸男さん14分28秒。第7区牧野拓也さん12分0秒。第8区佐藤ひなさん11分27秒。第9区田中優奈さん17分25秒。第10区太田黒太郎さん14分01秒。第11区吉村浩二さん14分46秒。計2時間21分51秒。小学生1500メートル出場選手松下新さん4分52秒。矢島沢さん5分21秒。監督曽根敦さん、コーチ則末達也さん、主将大竹公康さん、サポートメンバー千葉和樹さん、 加藤葉月さん、三輪拓人さん、神戸七瀬さん、大橋ゆかりさん、市川祐希さん。問い合わせ、町駅伝実行委員会事務局、体育協会内、電話 987-5859。
情報ステーションプラス、町の魅力を発信、町公式動画。町では町の魅力や大切な情報を動画で PR しています。ここでは動画の一部を紹介します。他にも魅力的な動画がありますので、ぜひ公式 YouTube チャンネルをご利用ください。みんなでエネルギーシフト、町では地球温暖化と CO2 削減の問題に積極的に取り組んでいます。ものづくり長泉、町の魅力的な企業や工場でのものづくりシーンを凝縮しました。おいしい長泉、農、人、食。町の地産地消の原点は農家の皆さんの笑顔です。長泉町 YouTube 検索してください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 町 Facebook ページをご利用ください。町ではイベントや観光などの情報を Facebook で発信しています。ぜひいいねしてください。発信内容、イベント情報、観光情報、災害時などの緊急情報など。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 認知症について学ぶ各種講座の参加者を募集します。現在高齢者の7人に1人が認知症と言われ、10年後には5人に1人に増加することが見込まれています。そのため町では認知症に関する理解を深めるための各種講座を開催します。健やか脳教室全3回、認知症について学ぶ予防のための軽運動などの実技を取り入れた全3回の教室です。時第1回認知症予防講演会、2月1日水曜日午後1時30分から午後3時。第2回認知症予防と運動の効果、2月9日木曜日午後1時30分から午後3時。第3回認知症予防とコミュニケーション効果、2月23日木曜日午後1時30分から午後3時。ところ泉の里、対象65歳以上で町内在住の方、原則3回すべて受講できる方。定員20人先着順、参加費無料。申し込み期限1月27日金曜日、電話でお申し込みください。認知症予防講演会、時2月1日水曜日午後1時30分から午後3時、健やか脳教室第1回と合同開催。ところ泉の里、講師文高尾氏、文ニューロクリニック院長、脳神経外科専門医。対象町内在住の方、定員50人先着順、参加費無料。申し込み期限1月27日金曜日、電話でお申し込みください。認知症サポーター養成講座、認知症を正しく理解し、認知症の方への上手な接し方など、地域で認知症の方を見守りサポートするための心構えを学ぶ教室です。時3月2日木曜日午後2時から午後3時30分。ところ役場北館2階会議室。対象町内在住の方、定員15人先着順、参加費無料。申し込み期限2月28日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ 長寿介護課、電話 989-5519。 読書感想文コンクール入賞者を紹介します。第15回長泉子ども読書感想文コンクールで次の皆さんが入賞し、12月11日日曜日に表彰されました。最優秀賞3人、長泉賞4年、山下健太郎さん。長泉賞6年、大沼陸人さん。長泉中3年、高田龍太郎さん。優秀賞9人、長泉賞1年、斉藤そなさん。長泉賞2年、海田ののかさん。長泉賞3年、大沼彩乃さん。長泉賞4年、一色亮太さん。長泉賞5年、渡辺真央さん。長泉賞6年、山下里奈さん。北中1年、岸本かすみさん。長泉中2年、柴田はやてさん。北中3年、佐藤さくらさん。優良賞18人、長泉賞1年、坂本ゆめさん。長泉賞1年、飛大ゆあさん。長泉賞1年、塚本千尋さん。長泉賞2年、今井理人さん。長泉賞2年、宮本理沙さん。南賞2年、秋山美和クリスティーナさん。長泉賞3年、保坂美咲さん。南賞4年、斉藤日和さん。長泉賞5年、大沼優香さん。長泉賞5年、渡辺雄生さん。長泉賞6年、谷欅さん。長泉賞6年、吉崎春樹さん。北中1年、松岡真宏さん。北中1年、宮林真央さん。北中2年、小林珠美さん。北中3年、剣持和音さん。北中3年、前田香音さん。北中3年、牧田光太さん。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 コミュニティ長泉町民図書館の出入り口を一部閉鎖します。コミュニティ長泉と町民図書館は、皆さんに快適に施設を利用していただくため、施設北側の広場改修工事を次の期間中に行います。工事に伴い一部の場所が閉鎖されます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。閉鎖期間、1月10日火曜日から2月27日月曜日。現在の返却ポストは1月9日祝日まで利用できます。閉鎖場所、北側広場、町民図書館出入り口、返却ポスト。工事期間中でも、障害学習課、町民図書館は通常通り業務を行います。閉鎖期間中の図書館の利用について、工事に伴い町民図書館の閉館時間中のみ利用できる臨時の返却ポストを設置します。開館時間は図書館で返却してください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289、 町民図書館、電話 988-7801。 男女共同参画啓発講演会、集い長泉、自分らしく生きる。日本初の女性競馬新聞記者となり、約5年間の専業主婦を経て、現在ノンフィクション作家としてテレビへの出演や作家活動などで活躍する吉永みち子さんを講師に迎え、男女を互いに認め合うことの大切さや、協力していく社会、男性の育児・家事についての講演会を開催します。ぜひご参加ください。時、 2月4日土曜日、会場午後1時、開演午後1時30分、終演午後3時予定。ところコミュニティ長泉、講師吉永美智子さん、ノンフィクション作家。演題自分らしく生きる。対象町内在住在勤の方。入場料無料。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は1月6日金曜日午前10時から障害学習課で配布します。1人2枚まで。託児や手話を希望する方はお問い合わせください。問い合わせ障害学習課、電話986-2289、ファックス988-7802、 E メール障害アットマーク長泉ドット ORG。 あなたの大切な猫、マナーを守って大切に育てましょう。最近猫の飼い方の問題で周囲が迷惑しているという苦情が増えています。命ある動物の飼い主であることを十分自覚し、マナーを守って育てましょう。猫を飼うときは屋内で。猫にとって屋外は交通事故や伝染病などの危険があります。また屋外で飼うと糞や尿などが原因で近所のトラブルになることもあります。また近所には猫が嫌いな方やアレルギーなどで猫に近寄れない方がいる場合もあります。猫は屋内で飼うようにしましょう。飼い猫を識別できる工夫をしましょう。首輪などに飼い主の身元を記入した名札やマイクロチップを装着することで、迷子や野外で怪我をした時、災害時にも役に立ちます。不妊・去勢手術をしましょう。猫は繁殖力のある動物です。不妊・去勢手術は発情期の鳴き声、放浪癖などを抑制する効果があります。また性格が穏やかになって長生きするとも言われています。町では飼い猫の不妊・去勢手術をした場合、手術費の一部を助成しています。詳細はお問い合わせください。責任を持って飼いましょう。飼い始めた猫を家族の一員として生涯飼うことは飼い主の責務です。動物を置き去りにすることや捨てることは犯罪です。野良猫には絶対に餌を与えない。野良猫に餌を与えると飼い主とみなされてしまい、猫がその場に住み着き、糞や尿などにより近所の方の迷惑になります。野良猫には絶対に餌を与えないようにしましょう。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。裾野市都市計画火葬場の決定、裾野市決定に関する公聴会を開催します。新しい火葬場に関する都市計画を決定する原案について公聴会を開催します。裾野市民並びに長泉町民の皆さんの意見を反映したより良い計画にすることが目的です。時1月26日木曜日午前10時から。ところ裾野市役所。傍聴の入場は先着順です。公述人がいない場合は公聴会を中止します。開催の有無については1月20日金曜日以降にお問い合わせください。公聴会での公述を希望する方、申し込み期間1月12日木曜日から19日木曜日、土曜日日曜日祝日を除く。送付する場合は19日木曜日の午後5時15分必着です。申し込み方法、申し出書に必要事項を記入し裾野市まちづくり課へ提出。申し込み先、郵便番号410-1192、裾野市佐野1059、裾野市まちづくり課。 申し出書は裾野市生活環境課及び裾野市まちづくり課で配布しています。また裾野市ホームページからもダウンロードできます。都市計画の原案を閲覧できます。閲覧期間1月12日木曜日から19日木曜日、土曜日日曜日祝日を除く。閲覧場所裾野市生活環境課。都市計画の原案は裾野市ホームページからも閲覧ダウンロードできます。問い合わせ裾野市生活環境課、電話995-1816、裾野市まちづくり課、電話995-1829、ホームページアドレス http://www.city.suzono.jp/ma/info/2016/12/22-22-0830.php 長泉町暮らし環境課、電話989-5514。
情報ステーション、はじめにお知らせです。20歳になったら国民年金の手続きをしましょう。日本に住む20歳から60歳までのすべての方は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金には老後の生活を支える老齢基礎年金のほか、事故や病気で重い障害が残った時の障害基礎年金、一家の働き手が亡くなった時の遺族基礎年金などの給付があります。ただし加入の届け出の遅れや保険料の未納期間があると年金が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。手続きの方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ沼津年金事務所、電話921-2201、福祉保険課、電話989-5513。歯周疾患検診はお済みですか？6月から実施している歯周疾患検診は引き続き町内の協力歯科医療機関でのみ受診することができます。歯や口の状態を確認するためにも歯周疾患検診を受診しましょう。対象、町内在住で平成29年3月31日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、および40歳以上の方。負担額300円。70歳以上は無料。受診期限3月31日金曜日。受診券はすでに送付済みですが、紛失された方は再発行の手続きが必要となりますので、健康増進課へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 議会長泉の発行月をお知らせします。平成29年の議会長泉の発行月は次の通りです。発行月2月1日号、平成28年11月定例会について、5月1日号、3月定例会について、8月1日号、6月定例会について、12月1日号、9月定例会について。問い合わせ議会事務局、電話989-5526。空調設備改修工事に伴う2月のベルフォーレ施設利用について。ベルフォーレは計画的に施設の改修工事を行っています。2月は空調設備改修工事を行うためホールの利用はできませんが、 それ以外の施設は条件付きで利用できます。工事期間2月1日水曜日から28日火曜日。利用可能施設条件付き。イベントホール、会議室、工芸室、リハーサル室、和室、調理実習室、茶室。空調、暖房設備の使用ができません。暖房器具の持ち込み不可。チケット販売などの窓口業務は工事期間中も通常通り行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289、 ベルフォーレ、電話 989-0001。 静岡県特定産業別最低賃金が改正されました。静岡県内の特定の産業で従事する労働者に適用される5県の静岡県特定産業別最低賃金が平成28年12月29日木曜日に改正されました。時間額836円から894円。業種によって時間額が異なります。問い合わせ静岡労働局労働基準部賃金室、電話 054-254-6315。 1月10日は110番の日です。110番は緊急回線です。事件や事故に遭った時、目撃した時は1分1秒でも早い通報をお願いします。緊急性のない警察への相談、不審者情報は裾野警察署へご連絡ください。問い合わせ裾野警察署、電話 995-0110。 20歳の献血キャンペーンにご協力ください。新たに成人を迎える若者を中心に献血のご協力をお願いしています。職場や街頭で行う献血、特に成分献血と400ミリリットル献血に積極的にご協力ください。最寄りの献血ルーム、献血ルーム柿田川、サントムーン柿田川南側、電話 0800-200-8055。 次の日程で献血を行います。時1月20日金曜日午前9時30分から正午。ところ役場西側駐車場。対象16歳から64歳までの健康な方。問い合わせ県赤十字血液センター、電話 924-6611。 お詫びと訂正。12月15日号発行の町ふれあいカレンダーの3月行事予定について誤りがありましたので、お詫びして訂正します。3月16日卒園式、町立幼稚園保育園となっておりましたが、正しくは3月16日卒園式、町立幼稚園。3月18日卒園式、町立保育園です。次は募集です。放課後児童会指導員を募集します。募集人数4人。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子育て支援戦略室、電話 989-5573。 託児ボランティアつくしの会会員を募集します。つくしの会では町の事業や各種イベントの際に託児ボランティアを行っています。障害保険に加入するため安心して活動できます。今後より多くの要望に応えるため新会員を募集します。ぜひご応募ください。 活動内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 初心者のための陶芸教室全4回、参加者を募集します。陶芸を基本から体験できる初心者を対象とした教室を開催します。ぜひご参加ください。時2月2日木曜日、16日木曜日、3月2日木曜日、16日木曜日、午前9時30分から正午、ところ桃沢工芸村。講師西脇誠さん、桃沢窯主催。対象町内在住または在勤の方。申し込み開始1月14日土曜日午前9時から。電話でお申し込みください。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 森づくり事業に参加しませんか？町では桃沢川から足高山を考える会 MAC と協力して毎年森づくりを実施しています。大切な自然を守る活動に参加しませんか？時3月4日土曜日午前9時45分から正午、小雨結構。ところ水と緑の森公園。作業内容、園路への木チップの敷き鳴らし、記念植樹。申し込み期限2月17日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ工事管理課、電話 989-5518。 平成29年度町人コラボ長泉、申請受付を開始します。町民と共同による魅力ある町づくりを推進するため、町民の皆さんが自主的に行う活動事業を支援します。補助額、補助対象経費の10分の10、上限30万円。補助回数、最長3年度、1団体につき1事業まで。申請期間、1月4日水曜日から31日火曜日、午後5時、必着。申請方法、申請書を企画財政課へ直接提出または送付。申請書は企画財政課で配布しています。また町ホームページからもダウンロードできます。補助対象団体など詳細は町ホームページまたは公共施設で配布している募集要項をご利用いただくかお問い合わせください。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 長泉町地域福祉計画、地域福祉活動計画素案に対する意見を募集します。皆さんの意見を生かして新たな計画策定に取り組みます。素案名、長泉町地域福祉計画、地域福祉活動計画。素案の公表、意見の提出期間、1月10日火曜日から2月8日水曜日。意見の提出方法、直接または郵送、ファックス、E メール、電子申請のいずれかで福祉保健課に提出。素案の公表場所、町ホームページ、福祉保健課、役場2階情報公開コーナー、南部地区センター、コミュニティ長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 桜フェスタ in 長泉、出展者を募集します。イベント開催日、4月1日土曜日、雨天の場合、4月2日日曜日。ところ、駿河平自然公園。対象、 趣味の手作り品を制作、実演、及び販売する修楽市の出店者、20店舗程度。出店料、1店舗2000円。申し込み期間、1月4日水曜日から27日金曜日、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く。電話でお申し込みください。応募者多数の場合は、抽選で出店者を決定し、3月上旬に説明会を開催します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉にぎわいづくりイベント実行委員会、町商工会内、電話986-0685。私の未来設計図、仕事とライフ、参加者募集。自分に合った働き方、働く意義や子育てとの両立など、これからの人生設計に悩んでいる女性の方を応援する講座を開催します。第1回、ワークライフバランス、時、1月21日土曜日、午前10時から正午。第2回、ライフプラン、時、1月22日日曜日、午前10時から正午。共通事項、ところ、裾野市障害学習センター、裾野市府から435、対象、20歳から40歳代の女性の方、定員24人、先着順、電話でお申し込みください。託児の利用ができます。先着9人まで。問い合わせ、県、男女共同参画センター交流会員、電話 054-250-8147。 次は催しです。ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操の日に参加しませんか？日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時、毎月第3土曜日、雨天中止、午前6時30分から45分、集合時間、午前6時20分、会場は午前6時15分、ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド、参加費無料、持ち物、タオル、飲み物、直接、都合が良い会場にお越しください。各会場とも駐車台数に限りがあるため、徒歩、自転車での来場にご協力をお願いします。小学生以下は保護者同伴でお越しください。ラジオ体操の日は健康マイレージのボーナス、イベントポイント対象事業です。健康マイレージカードを忘れずに持参してください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険制度について知っていただくため、65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時、1月24日火曜日、午前9時30分から。ところ、役場西館4階大会議室。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。対象、昭和27年2月2日から昭和27年4月1日生まれの方。対象の方には通知します。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 シルバー人材センターふれあい文化祭を開催します。会員が制作した作品の展示や楽しいイベントが盛りだくさんです。時、1月21日土曜日、22日日曜日、 午前9時から午後4時、22日は午後2時30分まで。ところ、シルバー人材センター。内容、シルバー会員が制作した作品展示、手作り小物や野菜の販売、バザーなど、直接会場にお越しください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。次は掲示板です。長泉町50から散歩会会員を募集します。一緒に楽しく山野を歩きませんか。時毎月第3日曜日原則。ところ県内外の山野、現地までは大型バスで移動。対象、町内在住在勤の50歳以上で山野を歩くことができる体力がある方。年会費1800円、別途バス代が必要です。電話でお申し込みください。問い合わせ北野さん、電話 986-4923。 静岡医療センター市民公開講座を開催します。時1月25日水曜日午後6時から午後7時。ところ、静岡医療センター、清水町長沢 762-1。 演題、心、心臓を整える。講師、岡野道夫医師、循環器内科部長。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、静岡医療センター、電話 975-2000。ママ防災塾公開講座、被災時の子どもの心と回復の鍵を開催します。全5回のママ防災塾のうちの公開講座です。時1月28日土曜日午前10時から正午。詳細はお問い合わせください。問い合わせ高木さん、電話 090-8540-7850。 世界の高校生を家庭に迎えてみませんか。 AFS は国際的なボランティア団体で、海外からの留学生がより良い異文化体験ができるようにサポートしています。3ヶ月、6ヶ月または10ヶ月間留学生を家族の一員として受け入れ、食事と生活スペースを無償で提供してくださる家庭を随時募集しています。興味のある方は電話でお申し込みください。問い合わせ北条さん、電話 070-1501-4543。 暮らし何でも相談を開催します。日常生活で起こるトラブルや悩み事、困ったことなど、どこに相談すればよいかわからない際にはご利用ください。相談受付ダイヤル、電話 922-3715。 受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談料無料、原則。相談、取り次ぎは原則無料ですが、専門家に相談する場合は別途料金がかかる場合があります。問い合わせライフサポートセンター静岡、電話 929-9820。 マイタウンオーナメントを作ろう西区地域セミナー開催。11月20日日曜日に西区公民館で地域セミナー、クッキーでクリスマスツリーに飾るオーナメントを作ろうが開催され、講師に西区にある洋菓子店のパティシエ小松さんを招き、アイシングクッキーを作りました。町、人、仕事、創生総合戦略、目標人口4万3000人到達。町は平成28年3月に策定した町、人、仕事、創生総合戦略で、 平成72年以降の人口4万3000人の維持を基本目標に掲げました。記念すべき4万3000人目は10月30日に出生された杉山翔太郎くん竹原で、11月25日金曜日にお父さんである祐介さんに来庁していただき、町からの家族の写真パネルと町の特産品クレマチスを贈呈しました。長泉わんぱく通学合宿実行委員会が表彰を受けました。11月26日土曜日に平成28年度子どもを育む地域活動団体表彰が三島市民文化会館で開催され、長泉わんぱく通学合宿実行委員会が表彰を受けました。わんぱく通学合宿は町内の小学4年生から6年生が地区の施設から学校へ通い、自己を律しながら生きる力を育てることを目的とする事業で、平成17年度に開始しました。自分で打つとおいしいね、ハッピーの輪そば打ち体験。11月27日日曜日に南部地区センターで障害者余暇支援事業ハッピーの輪の行事の一つとしてそば打ち体験が行われました。出来上がったそばはおいしくいただきました。農商工業がぎゅっと詰まったお得なイベント産業祭開催。11月27日日曜日に健康公園で産業祭が行われ、町内外から大勢の方が訪れました。会場には白ネギや四つ溝柿など町の特産品のほか、町内商店の一押し商品などが並び、販売開始時刻前から長蛇の列ができていました。またウェルピア長泉アリーナでは、町内の事業所が自社製品や事業内容などを紹介する工業展が開催されました。平成28年度地球温暖化防止活動環境大臣賞受賞。ウェルピア長泉の施設整備が省エネルギーや再生可能エネルギー設備を積極的に導入していることが高く評価され、12月5日月曜日に対策技術先進導入部門で環境大臣表彰を受賞しました。町では引き続き公共施設への省エネ改修や省エネ再生可能エネルギー設備を積極的に導入していきます。統計調査員としての功績が称えられて、11月29日火曜日に県統計功労者表彰式が静岡市で開催され、木村小七さん中尖が総務大臣表彰、土田雅子さん上尖が県統計協会統計功労者表彰を受賞しました。また10月に平成27年国勢調査人口等基本集計結果が発表され、町は平成22年調査から1568人増加 3.8% 増の4万2331人となり、県内で増加数率ともにトップとなりました。
1月16日から31日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115、 外科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日月曜日田沢医院 962-1205 沼津市大手町、17日火曜日田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田、18日水曜日大沢クリニック929-1313沼津市若葉町、19日木曜日 池田病院、986-1212、長泉町本宿、20日金曜日、赤外科、921-2185、沼津市花園町、21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、22日日曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南意識、23日月曜日、白石委員、951-4593、沼津市一道町、24日火曜日、松原委員、962-1496、沼津市白金町、25日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭、26日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、27日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町、28日土曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下、29日日曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市重、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿、30日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、31日火曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、17日火曜日、矢口クリニック、973-3811、清水町伏見、18日水曜日、柿田川委員、973-3601、清水町柿田、19日木曜日、紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿、20日金曜日、森岡委員、962-1084、沼津市大岡、21日土曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町、22日日曜日、塚田委員、983-1577、清水町道庭、直樹クリニック、929-8555、沼津市東市寺、小口委員、992-6611、裾野市深良、23日月曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野、24日火曜日、大阪屋クリニック、995-3100、裾野市佐野、25日水曜日、小林委員、966-7700、沼津市今沢、26日木曜日、南意識セントラル内科、980-5777、長泉町南意識、27日金曜日、花クリニック、987-9145、長泉町下尖、28日土曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田、29日日曜日、朝日委員、966-0031、沼津市原、加藤内科委員、946-5562、沼津市大岡、泉クリニック、993-4760、裾野市平松、30日月曜日、武藤委員、931-0088、沼津市美園町、31日火曜日、小林委員、921-2165、沼津市米山町。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、
16日月曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。17日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。18日水曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。19日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。20日金曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。21日土曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸狩。22日日曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。23日月曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。24日火曜日、田中医院、921-2053、沼津市高島町。25日水曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。26日木曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸狩。27日金曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市津々井町。28日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。29日日曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。30日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。31日火曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸狩。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、沼津島田耳鼻咽喉科、924-0780、沼津市杉崎町。29日日曜日、全徳クリニック、0545-51-8733、富士市今泉。次は眼科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、アイアイ眼科、967-7715、沼津市原。29日日曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、ミス産婦人科、993-0011、裾野市佐野。29日日曜日、岩畑医院、962-1368、沼津市大手町。次は歯科です。午前9時から午後3時。22日日曜日、牧野歯科医院、988-1184、長泉町下長久保。29日日曜日、歯科クリニック三好、994-1900、裾野市佐野。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699。沼津市日の出町 1-15。 診療科目は外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日、休日は午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711。三島市南本町 4-31。 診療科目は外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時。土曜日午後2時から午後9時。日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉1月1日号ナンバー1282を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成29年1月1日号。
ナンバー217、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩967-2福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。新年の抱負を鳥年生まれの方に伺いました。渡辺真央さん、今年も勉強や運動、遊びに友達と仲良く楽しくパワー全開で頑張ります。林翔さん、作業中無駄口をしないで頑張ります。杉山博俊さん、地域の生活課題を把握し、公益的な取り組みについて地域の皆さんと共に積極的に活動していきます。加藤富子さん、転ばないようにして何にでも挑戦をしていきたい。前田初代さん、家族仲良く元気で過ごしたい。皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。年頭のご挨拶、新年明けましておめでとうございます。平成29年の年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上げます。町民各位、関係諸団体、企業の皆様には、日頃から長泉町社会福祉協議会の事業推進に格別なるご支援ご協力を賜っておりますことを心より感謝申し上げます。本年も地域福祉向上のため、役職員一同精一杯務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。長泉町社会福祉協議会会長、永井博士。外出支援サポーター養成講座報告。11月26日土曜日、社会福祉協議会主催で外出支援サポーター養成講座を行いました。長泉町身体障害者福祉会と長泉町手をつなぐ育成会の代表の方、視覚障害者当事者の方々にご講演やご協力をいただきました。講演では、まずは声をかけてほしい、電磁ブロック上の駐輪や駐車の危険と、障害者を取り巻く環境や現状、どのようなサポートが必要なのかお話をいただきました。実技では、車椅子体験、アイマスクを使い階段の上り下りや食事の体験、介助の方法を学習しました。今回は中学生も参加し、世代は違うが感じることは同じでした。参加者からは、目が見えないと小さな音や刺激がとても気になり怖かった、普通に暮らすということがどんなに幸せか感じました、との感想をいただきました。今回は8名の方にサポーターの登録をしていただきました。今後、各障害者福祉団体の活動支援、さらに地域での活動につなげることを期待します。10月1日から12月31日まで、全国一斉に赤い羽共同募金運動が行われました。法人募金として、町内企業199社からご協力いただきました。ご協力ありがとうございました。いただいた錠剤は、小地域福祉活動事業などの地域福祉活動の財源として使われております。平成28年度社会福祉協議会法人寄付、町内企業38社から寄付をいただきました。寄付はすべて地域福祉事業に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。優しい心ありがとう。今月も多くの方から、正式布、牛乳パック、プルタブ、使用済み切手、野菜、他の物品寄付や寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成28年熊本地震義援金は、引き続き福祉会館及び泉の里で受け付けておりますので、ご協力お願いいたします。平成29年3月31日まで。情報コーナー。フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、 家庭などに眠っている食品を集めてフードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。募集期間、1月5日木曜日から1月31日火曜日、午前8時15分から午後5時15分、土曜日は受付できません。希望食品、賞味期限が2月末日以降で、未開封かつパッケージが破損していない次の食品、穀類、米、麺、小麦粉、保存食品、缶詰、瓶詰、インスタント食品、調味料、ふりかけ、海苔など、常温で保存が効くもの。缶詰や非常食など、調理の手間がいらない食品が不足気味です。ペットボトルや缶の飲料、茶葉なども受け付けております。収集場所、福祉会館3階、長泉町社会福祉協議会事務局。実施主体、NPO 法人、フードバンク富士の国。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 今月の傾聴お話し相手ボランティアによるフラットサロン、時1月27日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ福祉会館、対象町内在住のお話を聞いてほしい方、参加費無料、申し込みは不要です。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。相談員ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員福祉総合相談担当、電話 987-7680。 暮らしの相談、法律相談日1月24日火曜日、予約受付開始日1月5日木曜日、相談日2月28日火曜日、予約受付開始日1月25日水曜日。相談内容、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員法律専門家植松俊彦氏、電話 987-7680。 これで福祉長泉1月1日号ナンバー217を終わります。次回は広報1月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC